タネラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返るタネメガネのコーナーです。今週の一週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの一週間からということで、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてくださいということで、私ですね、オレンジはですね、最近まあ久々に徹夜をしまして、
お仕事ですか？
ちょっとね、仕事がなんか立て込んでるのと、あとちょっと別途で課題みたいなのもあったりとかして、そういうのいろいろとやっていたりとか、
うん、
そしたらいつの間にか結構遅い時間になってしまってですね、まあ次の日に響く響く、はいはい、睡眠時間を減らすともう、なんていうんですかね、めまいがするんですよね、くらってこう。
ちょっと意地悪していいですか？
はい。
徹夜っていうのも結構グラデーションあって、
はいはいはい、
その間徹ってのもあるじゃないですか。つまり一睡もしない
。
あとはその仮眠しちゃうとか、もう本当にギリギリまで頑張ってうっかり寝ちゃってすぐ起きるみたいな、いろいろあると思うんですけど、
はい、
どれな感じですか？
僕はちゃんと終わらせることを終わらせてちゃんと寝るタイプなんで、あの間徹はしないですね、はいはい、3時4時と4時ぐらいかな、はい、
なんでじゃあ2時間3時間寝たみたいな感じですかね。
そうですね、次の日が8時9時ぐらいに起きてるから、まあでも4時間ぐらいかな、うん、
うん、まあでも4時間でもね、確かに普段はじゃあ結構6時間7時間は寝てらっしゃる。
普段6時間なんですけど、なんか世の中の人聞くと7時間半とか8時間とか寝てらっしゃる方が結構多いじゃないですか、うん、なんか見てみると。
まあ いろいろだと思いますけどね。
いや結構ね、データ見てみるとそんぐらいが日本は多いんですよ、平均。まあもちろんそのね、ものすごい時間寝てらっしゃる方もいらっしゃればっていうところではあるので、平均値はどこまでかっていうのはあるんですけど、うん、結構多いんですよね、7時間で。実際その健康みたいなことを考えると7時間8時間寝た方がいいらしく、まあ寝すぎてもダメらしいんですけど、らしいんで、うん、まあ、そもそもにおいてなんか、まあ、睡眠不足感は否めない、プラスでこんなさらに減らしちゃうとね、もう無理ですわ。だから寝なきゃなって、うん、本当に改めて寝なきゃなって思いました。
そうか、まあでもね、こう寝るのが下手くそな人もいますしね。
そうなんですよ、
意味では
下手くそっていうかね、
寝入りはどうなの、うん、いつも
結構こうね、最近ルーティーン的にこういうふうにこう、ねね、スタイルっていうか、ね、この寝転がり方をどうするかとか、あと、うん、あの筋肉的なその休ませ方の意識とかをやってると、ね、結構スッと寝れるようにはなって、一時期結構
ストレッチとかやってるわけ、うん、寝る前に
ストレッチっていうんじゃないんですよ、あのスタイルをこう横向きにこうなって、
どういうこと、どういうこと、
手の位置をこう、
手の位置を、
だから普通だったら仰向けじゃないですか、仰向けに寝てそのまま寝るじゃないですか。それを
じゃない寝るときはちゃんと、はい、よし寝ようっつって布団の中入って、はい、目を閉じるってところまではちゃんとやれるタイプの人なんだ。
え、それがやれないってどういうことです
か？いやだから、
うん、
本当にソファーで寝ちゃうとか、
うんうんうん、
あと布団にたどり着く前に寝ちゃうとか、
うん、あ、若い頃はそういうのありましたけどね。
そういうの結構、いや、いますよ、結構そういう人はいると思いますよ。だからちゃんと寝ようと思って、で寝る時もまっすぐちゃんと寝るのか、ちょっとスマホ見ながら、うん、あ、そういえばこんなこと、あ、こんな YouTube あんだ、あ、面白いなって1時間ぐらいずっと起きちゃうとか、いろいろあると思うんですけど、じゃあもう本当にきちっと寝るっていうのができてるんですね、うん。
夏場とかだとソファーでそのまま寝入るんですけど、冬場になってくると普通に寒くてあれな、はいはい、難しいなっていうのがあるんで、うん、布団まで行きますね、基本的にはね。
スマホも見ずに、
いやだからスマホは見ちゃうんですけど、なんかそこからのルーティンみたいなものを設定してる感じですね。
もうスマホもやっぱ見ない方がいいらしいからね、寝る、そうそうそう、寝入り30分ぐらいはもう見ない方がいいらしいですからね。
あと風呂に入る時間とかね、ご飯食べる時間とか、あとは昼寝するなら何時までとか、はい、いろいろ睡眠にいいルーティンはあるらしいんです。いや意識はしてるんですけど、なかなか実現は難しいなっていうのはね、うん、現状がありますよね。そうそうそう、でそこに来てなんかゲームとかがいっぱい溜まってるから、うん、どうしようかなみたいな感じですね。ポンとかね、
そうだよね。
どうですかポンさん。
僕なんかもうゲームしながら寝てるかな最近。
夢の世界でもうじゃゲームも続けられるっていうことで、
だからゲームスイッチとかでね、なんかゲームが、はい、一応一日何時間まで決められるわけ、 設定があって、それ以上やるとチリリになるようになってるんだけど、
お子さん用のやつですけどね、本当はね。
そうそう、でゲームやるじゃないですか、そしたらもう速攻寝ちゃうから、うん、ずっとベルだけ鳴ってるんだけど実質ゲームやってないみたいな感じにはなってやってないのになんで鳴るのっつって、なんかお母さんに怒ってますけどね。お母さんいませんけど、
特に怖いよ、なんか怖いよ。
はい、
まあ、どうですか1週間。
まあそうですね、もうめちゃくちゃ今週寒かったじゃないですか。
寒かったですね。
東京も、もう外出てもなんかすぐ帰りたくなるっちゅうか。
わかります、わかります、
いやだから、これ季節の何流れがわかんないなって気持ちもあるんですけど、やっぱ寒さっていうのが日本にやっぱ四季があるんで、うん、寒さがねやっぱ教えてくれるなと思いつつ、
うん、
いやね、私もね、この寒さで眠れないとかね、起きたら頭痛とかね、そういう感じ。だから、オレンジさんは徹夜がしんどい年になってきましたって言いましたけど、うん、本当に年になってきたら、寝れませんからね。
うん、まあ、眠りが浅くなるとはよく聞きますわ、年を取って。
いや、もう、2時間、3時間で起きちゃうから。
うん、なんかそういう噂を聞きます。結構体力がいるんだよな、寝るってな。
俺、だからその手前の、安眠と暗号機ができなくなってる状態になってるんで、もうそろそろ、寝れなくなるのかななんて思ってますけどね。
いや、はい、寝れなくはならないんですよ。短くなっていくだけですからね。それを積み重ねていけばいいかなと思います、はい。ま
あ、もしくは永遠の眠りにつくかということですけども
。怖いよ。はい、では続いて番組の聞きどころつけ出しツッコミを添えていく番組の1週間でございますということで、1週間ですね、まずは、雑談コーナー、種枕からですね、今回は、はやぶさ2の紹介しましたね。あとは偏見の話、いいねの話、同居などなど、いろいろなテーマで、お話をさせていただきました。続きまして、種助ですね、今回は映画ビューとテッドの時空旅行、声優夫婦の甘くない生活、あとはね、テレビでラストサムライなどやってました、あとはイベント展示などなど、いろいろと紹介をさせていただきました。続きまして、週刊ドラマ語りですね、今回は撮影の一切ないドラマ、恵比寿さん殺人事件をきっかけにしてですね、まあ、ドラマとかバラエティとかその境界とかいろいろと考えて語らせていただきました。続きましてイベントリポートですね、今回は石岡英子さんの展示会ですね、グラフィックデザインはサバイブできる過程にポンさんが行ってきたお話をしていただきました。続きまして30分読書、今回は村田沙耶香さんコンビニ人間の感動編、そして山下ひろこさんクロス30分読書編、そしてポンさんの方から、タイトル忘れちゃった、税金について考える本ですね、井出先生が書かれた本を紹介していただきました。最後、丁寧な雑談調達のコーナーでございます。今回はね、ポンさんが話題の立像をね見に行ったっていうところのお話をしていただきましたが、1週間振り返って、ポンさんいかがだったでしょうか。
さあ、では先週の枕ですけれども、はい、SNS 依存の話どうですか、うん、結構しましたか。
全くしなかったですね。
何した？じゃあ今週話した。
何の話したかな。何の話したかなんて覚えてます？
ハヤブサ2とかね。いや、それだから一応コーナーやってんだから、そう覚えておいてくださいよ。
何の話したっけ？
いやでも確かに忘れちゃうんだよね。忘れちゃうんだけど、ちょっと思い出してくださいよ。
何だろう、 SNS 依存の話、ハヤブサの話。種枕何やってましたっけね先週みたいな感じですね僕の中で今。
じゃあまあね、今週も枕ありますんで、ぜひね、来週もありますんで覚えておいてください。種付けでですね、
はいはい、
ゴジラとヒロイン見ましたよ。
ああ、まだ録画してまだ見てねえよ。
別で、はいはいはい、お話ししますけど、もう、うんうん、なかなかね、なんかこういうふうにありますよっつって紹介して見れるっていうのはありがたいよね。なんかね、なかなか紹介してそのままってことが多かったりしますんでね。
はい、結構タイミングがね難しいんですよね。週末のイベントの紹介になったりするんで。
そういや、でも年末になるとさ、うん、何を消費するかみたいな話は結構重要なことになってくるからさ。今年まだ俺ちょっと、まあね、現時点で20日ですけど、はい、あんまり年末っぽいムードが僕 のテレビにおいてはあんまり感じてなくて、
うんうん、
まあそうか、 M1 とかがね、そう
です
ね、
収録日のこの後には
ですけど、
はい、M1 がやります。はい、
年末どうなっちゃうのかなと思いますけどね、何を見るのかとかもちょっとあのオレンジ式にね、
でも年末年始こそなんかそういう何も考えずになんか流れてる番組をそれこそ箱根駅伝ずっと見ちゃうかも。箱根駅伝ないのか今年、今年とか来年ね、
俺全く興味ないからね、
なんか俺も全く興味ないんですけど、風物詩的なもので今出しちゃいましたけどねまあ
福岡見るとかね、珍しく世間に迎合しましたね、はい
僕の方からはそうだな、ポンさんの回イベントリポートですかね。あの展示のあれ自体も面白そうだなと思ったし、うん、ちょうどブラブラ美術館っていうね、あれは BS 日テレかやってる番組で石岡さんその、東京現代美術館の方での展示を紹介されていて、そちらでもすごく面白かった。ポンさんが言ってたあの前田美波里さんのね、あの有名なポスターから始まっていろいろな、作品の展示を順に見てて、その構成自体がめちゃくちゃ感動的みたいな話もしてたりとかして、ちょっと両方行きたくなったりしましたし、うん、あとはあのね、銀座グラフィカギャラリーの方では声が流れるみたいな、石岡さんの声が流れてくるみたいな話があって、そこら辺もちょっとあの演出として面白いなと思って聞いておりました。
うんうん、うん、なんか何この僕の印象ではさ、やっぱりこうグラフィックデザインとか、うん、そういう広告の現場にいる人の厳しさみたいなものを僕は感じたのよね、なんとなくなんだけど、でこれってさ、ちょっとでも業界とか知ってるとこう感じることなのか、どう思います？僕やっぱりこう放送テレビ業界とか、うん、あの広告業界って結構厳しいものかなと思ってて、ね、AD さんが殴られるなんてのは別にあるし、うんうん、今だってこうやっぱり結構厳しめなムードというかテンションがあって、まあ、出版とかもそうですけど、そういうのってまああのいいか悪いかはちょっと一旦置いといて、なんかそういうイメージってあります？
結構時代を反映してるなと思っていて、僕最近聞いたのポップラフターポッドキャストっていう番組で、そのゲストの方があの女子バレーボールの歴史みたいな話をされていて、昔は結構厳しく強権的に監督の言うことを何でも聞いてスパルタでやるみたいなのが当たり前だったんだけど、とある高校の登場によってそこが結構自由に生徒にやらせるみたいなやり方でどんどん変えていって、その後日本代表でもその女子バレーの中で、レギュラー選手になってエース選手になってみたいな、そこからどんどん変わっていったみたいな話があって、他に、いろいろクリエイティブの世界とかでも、CM だけじゃなくて、アートでも何でも、なんかスパルタでバンバンやって、やらせてみたいなものというよりは、個々人の、それこそ、石岡さんの場合だったら、スタッフさんたちのね、それぞれのクリエイティビティ、専門家がいらっしゃるので、の力をこう発揮できるような環境を作るみたいなのが、まあ、今どきな感じはあるのかなという意味で、なんか時代性な感じはしますね、その厳しさみたいなのは。
そうね、まあ、無論その他人に厳しいかっていう話じゃないにはないんだけど、うん、なんか僕の中で割とやっぱりこう、なんというか実力がないものはやっぱ去るみたいな、なんかそんな印象もあって、うんうん、で、まあ、これを感じてるのは、まあ、今言ったみたいにその僕が厳しかった時代を知っているから、うんうん、今の人というかそういう現場じゃない、そんな現場あるのか分かんないんだけど、まあ、例えばテレビ業界なら、9時5時じゃないけど、若手の人は早く帰んなきゃいけない、ただ中間管理職が残んなきゃいけないみたいな、なんかよく分かんない状況があるらしい、もしくはね下請けが受けてるみたいな話もありますけど、なんかこうそれって今世の中的にどうなってんのかなみたいなね、厳しさみたいな、それはいらないのかとか、まあ違う形なのか単に甘くなってるのかとか、なんかその辺は別で知りたいななんてちょっと思いました、ね、
結構テレビとかにおいてはオルタナティブとしてのその YouTube とか別の動画媒体とかっていうのが出てきてるから、結構その他の選択肢みたいなのが生まれてくると、そういう業界内におけるルールみたいなのが揺らいでくるというか、映画の撮影現場とかも結構変わってきてるみたいな話はアフターシックスジャンクションとかでもしてたりしたので、
うん、
徐々にそこら辺の厳しさ、どちらの面でもあの他人に対する厳しさもそうだし、業界自体の厳しさみたいなものも変わっていくと思いつつ、まあ、お金がなくなってるので、そこら辺の余裕がどこまで続くかなっていうのはあるかなとは思いますね。
なんかね、品質を高めることと、まあ、そのルール的な違反っていう問題とはイコールではないとは思うんですけれど、うん、 うん、まあまあね、ちょっとなんかこれはまあこれで話したい話かなと思いましたね、うん、はい。
ポンさん他に気になったところとかツッコミどころありますか？
ツッコミどころってね、俺が書いてますけど、コンビニ人間はなんか聞く限り非常にこう壮大な話っぽかったよね。
あの日本の話であり地球の話であり人類全体の話でありって感じをしましたよ。
これがその大げさなのかどうなのかっていうのはちょっと確認したくなるよね、聞いてて。
うん、ぜひぜひ読んでみてください。それはあの、はい、まあ、そういうふうに明確にその四角い箱の中で、透明な箱の中にいる私たちみたいなものと、その地球で生きている私たちみたいなものを重ねる描写みたいなのもあったりするので、意識してなくはないと思うけど、まあ、そこを メインで描きたいわけではないと思いますけどね、村田さんが。
いや、
で
も
そ
う、まあ、まあいいの、あの、うん、まあ、この辺はちょっとまたあれですけど、そのオレンジさんがどういうふうなレンズで見ているかっていうところも、うん、あの、うん、話としては触れていただきたいところではあるので、うん、なんかそういうふうにオレンジさん見てんだなっていうのがあってこその読みたいなっていう感じですよ、
うんうん、
はい、
僕はそう読めたって感じですね、うん、あとはまあ超雑のコーナーはロケはいいですね。後ろでなんか鳴ってる音とかっていうのは、まあもちろん今回はあんまり聞き心地が良くなかった方も多いとは思いますけど、あのそれだけでテンションが上がる感じはあると思いますね、ロケ。
いやー本当にね、お詫びです、お詫び。お詫びっていうか自分に対して俺は厳しさはね、やっぱり石岡さんに学びたい。本当にもうさあやっててさあ、まあちょっとあのネタバレではややありますけど、例えば立像のさ前兆とかさ、
はい、はいはい、
その辺きちっと触れてなかったりとかね、
まあ、写真見れば分かるっちゃ分かるけど、まあ、聞いててもね、
ダメよ、やっぱそのね音源だけでちょっと分かるよ。あと駅メロとかもね、あの駅あのね、最寄り駅でも、はい、あの発着音がちゃんとの飛べガンダムのね音になってるっていう話も触れてないんですよ、今回ちゃんと。
全然それは知らなかったね。そうですね、
ね、聞い
て
ない
です
ね。ダメですよ、本当。
ダメなんですか？そうなんですか？
ダメだよ、全然ね。当日すごく寒かった、やっぱほら、
まあ、ママちゃんだったら確かに言ってましたよね、 それね、
ね、港町ではないですけど、うん、ちょっと、ね、寒さとかいうのもあったしね、うん、こう、まあ、オレンジさんとの掛け合いも来なきゃ、もうちょっときっちりこう補給するというねところもできて何にもできなかったから、もうダメだね、本当ダメ。
本当ですか？
情けないよ、本当に
思いますけど、ね、
そんな情けなさを聞いていただきたい回というふうに思ってます。
ありがとうございます。
聞きたいから、すいません。
タネラジはポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いいたします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ今週の一曲、ポンさんお願いします。
年末年始ということで、大型時代劇のね特番も今年はないでしょう。
例年この数年ないと思いますね、多分、は
い、いやー本当数年ないんだよね。もう時代劇って何なんだろうかっていう、
中心グループもね、まあ、もやってないですからね、
うん、そうそう、まあ、あのテレビとかではねやったりもするみたいですし、あとその、まあ、山田洋次監督が一時ね、時代劇の
もの
を
キムタクとか
やったりとかしてましたけど、はい、まあなんか今ね最近こう再放送とかでやってるのを見ると時代だ、本当に時代だなって思うんですけど、もうもはやそれが本当の歴史だったかと思うぐらい古い感じよ、なんか違うんだけど
時代劇時代がね、そうね、そうそういう時代をやっていた、うん、
ね、まあそんな中で最近あの大江戸捜査網っていう、はいはいはい、僕がよく見てる
ドラマ語りのオープニングでよく言ってますね。
そう、
オレンジ知らないやつ、
ずっと無視されてるやつですけど、はい、この大江戸捜査網っていうのは、まあ、調べていただくと分かるんですけれど、まあ、要は時代劇なんですけど、うん、なんていうんですかね、あの、まあ、仕事人、必殺仕事人のちょっと前バージョンというか、
ほうほうほう、
だからこう江戸の中で、暗躍する悪いやつらを影の力でやっつけるっていう、うん、そういうやつで、で誰か一人が主役じゃないんですよ、まあ、遠山の金さんとかさ、銭形平次とかこう誰かが主役なんではなくてチーム戦なんです、うん、これ松方弘樹がいて、片瀬里乃がいて、佐賀哲郎とかがいて、土井さないとかがいるんですけど、まあ、知らないと思いますけど、うん、まあ、5人組のチームで、うん、だから戦隊ものなわけ、簡単に言うと。
ああなるほどなるほど、
そうそう、でその戦いが全部、まあ、時代劇になっているみたいな感じで、
どうやって戦うんですか、剣で。
まあまあ基本は剣だけど、まあめちゃくちゃ強いじゃん。あのだから、うん、こんなに強くていいのかなって感じよ。だから絶対負けないの、何人来ても。で取り囲まれてもうダメだと思ったらピョーンって飛んで屋根瓦に飛んじゃうみたいな。
結構何でもありな。
そう、ほぼマーベルだよね。
そうですね、まあ、マーベルも結構苦労してますけど、なんか苦労してる感じは伝わってこないですね。
そう、しかもその、バレないようにしてますから。ほういつもはそのなんか板前とか魚菓子の人とかっていう風にやってる、ね、
本当だ。
そういう、ヒーローそういう感じのやつなので。
はいはいはい。
でまあ里見光太郎とかね、噂の杉良太郎さんなんかもこれには出てましたけども
噂のって
でこれは本当に十何年やってたから結構、まあ、中高年の心には刺さってるんですよ。
うんうんうんうん。
要するにこう定番の時代劇よりもちょっとラフなエンタメ要素が強い、まあ、時代劇なわけですよ。
うんうんうんうん。
そうだから見ててただただ楽しいっていう感じの作品なんですけど、この大江戸総三郎のテーマというのがありまして、これあのまあ検索いただければすぐ出くわすと思うんですけど、これねびっくりしたんだけど、もうね大江戸総三郎のテーマをこんなにみんなが好きなのかっていうのが検索すると分かりますので、ぜひ YouTube 見ていただきたいんですけど、もうねところ構わずみんなやってる。
みんなやってる。
そう、みんなだから、まずあの地元のなんかそのクラシック大げさらチームとかもやってるし、なんか一人でエレクトーンで弾いてるような人とかも弾いてるし、
へ
対象ごとチームも弾いてるね。
あとあいろんな音楽でいけるんだ。
そう、あのバックでかけてドラムだけ弾いてる人とかもいた。
好きですねそれね、完全に。
そう、もうなんかこんなに大量に大江戸総三郎のテーマを今ねやってるんだなと思うとちょっと感慨深くてですね、うん、あの、うん、実はなくなるとごめんなさい、暴れん坊将軍とかあの、うん、水戸光圀のその、水戸黄門とかのテーマって老人ホームとかで結構よく使われてるんですよ、運動とかで。
ああ体操するね、体を動かすのにね、
はい、そうそうそうそう。だから大江戸総三郎も、うん、多分何かで使われてるんじゃないかと思うんですけど、聞くとこれはちょっと使いづらいだろうなっていうなんか変拍子みたいなのが入ってて、ちょっと当時としては画期的な感じですけども、うんうん、まあ、これを聞きながら、クリスマスを楽しんでいただければなというふうに思っております。
楽しめるのかな。
はい、ということで今回は大江戸総三郎の、テーマでございます。
はい、ありがとうございます。1週間お聞きいただきありがとうございました。種メガネ以上でございます。お相手はオレンジと。
そうね、今年はチキンでも買ってみんなで食べようか。ポンでした。
タネラジ。